ょう。歌いつつ、あゆまんを賛美します。ラララララララララララ三、はい。チュニスがある我に悩みはなし。十字架の身元に身を下ろせば、歌いつつ歩まん。ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩まん。この世の旅路を。アーメン、一言お祈りします。愛する天のお父様、今朝もこのようにして集まり、そしてディボーションができる恵みを感謝いたします。聖霊様が私たちの霊の目を開いてください。あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように、どうぞ導いてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は、コリント人への手紙第1、3章、1節から17節です。それでは拝読します。さて、兄弟たちよ。私はあなた方に向かって、御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には乳を与えて、固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。ある人が私はパウロにつくと言えば、別の人は私はアポロにという。そういうことではあなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう。パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は人ともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。アーメン。内容を簡単にまとめます。パウロはコリント教会の人々が御霊にではなく肉に属する者のように歩んでいることを戒められました。また、キリストの土台の上にどのような家を建てるかによって報いがあることと、 クリスチャンは神の神殿であることを述べています。では、主からの示しをいただくためにしばらく黙想していきましょう。はい、では分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は12節に目が止まりました。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石、木草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というところから、本当に自分自身がこう建てるものとして使わされて、こう建てていくもの、それが試練の中でも、また終わりの日にも残るものとして建てていかなければいけないなということを思いました。そのために本当にこう残るものっていうのがすごく大事だなということ、今朝そこに目が止まっています。以上です。
はい、私は5節から7節に目が止まりましたけども、だから授けられた賜物を持ってそれぞれが主に仕え、一緒に一つの畑、一つの建物にそれぞれが持っている賜物を持って使えますけども、結局一つとして働くことであり、また成長させてくださるのは神様であるというところ、まだ深く示されていませんけども、そこに何か深い感動を感じました。以上です。
はい、私は、まず4節から7節で、この肉にある人というのはこの個人の働きのようなものを注目するんですけれども、御霊の人は本当にこのその背後にあって働いておられるこの神の働きに注目することができるということを思いました。また11節から13節でキリストを土台として立て上げるということなんですけれども、まあ、試練の日にそれが本当にキリストを土台にしていたかどうかというのが試されるということを考えさせられました。以上です。
はい、私は3節に目が止まりました。妬みや争いがあるのは肉に属しているただの人であるということです。あとは7節にも目が止まりました。大切なのは成長させてくださる神であるということ。そして7節にも目が止まりました。私たちは神の神殿であり、聖なる者たちである。世の中で聖なる者として生きるということが大事だなということも思わされました。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどんなお方でしょうか。また自分自身に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。神様についてですけれども、5節と6節から思いました。伝道の賜物や養育の賜物など、主が各々に賜物を授けてくださり、そして成長させてくださるのは神様であるということを教えられました。主が授けてくださったものを用いて私たちは働けばいいのだなということをここで思わされました。また9節ですけれども、私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物ですとあって、リーダーは皆に身を結ばせるために働くものだということを教えられました。信徒たち一人一人が御霊の身を結ばせるために畑を耕し、植えて、また水を注ぐのだなということを、教えられました。以上です。
私は1節から4節で、避けるべき行動として霊的成熟を成し遂げなければいけないということと、妬みや争いは肉の思いであって、肉に属するクリスチャンはまだ幼子のクリスチャンであるということを教えられました。肉に死んで聖霊の人にならなければならないということをここから教えられました。また5節から11節で教えられたことと模範ですけども、霊的リーダーや主のしもべたちはそれぞれが受けた授けられた賜物と使命を持って主の畑、また建物である教会に使えることを教えられました。ここでパウロとアポロの模範として 学ぶことができましたけれども、パウロは開拓者で宣教師、使徒としての賜物と使命があって、キリストという福音の土台を築くことができ、畑で例えると種を植えた人ですけれども、アポロは牧者であり教育者であって、御言葉を持って教会を養育したんだなということを教えられました。建物に例えれば、建物を管理したというか、肉をつけたというか、畑でいうと水を注いだと書いてありますけど、でも結果的に彼らを用いたのは神様であって、そして教会を成長させたのは神様お一人であるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は1節から3節のところでパウロから模範を学んだんですけれども、養育する人がどのような信仰の状態なのかをよく知って語ることが大切だということを教えられました。子どもを育てていると、この離乳食というのが結構難しいっていうのを感じるんですけれども、もう硬い食物が食べられるのに離乳食を与えていると全然成長しなくて、また離乳食を食べないといけないのに硬い食物を与えると消化不良を起こすっていうのすごく難しいけれども、この時期が一番大切だなということも教えられました。そして、9節から11節のところで、私は今朝はここから本当に教えられて、パウロが自分自身がどのような立場かをしっかりとわきまえているということ、よくこう牧者が自分自身が立てているという感覚がなくて、こう自分も立てられているもののようになることが多いと思うんですけれども、パウロは自分が神の建物を建てるものだという、この神の協力者であるという立場をしっかりと認識していて、また、神の畑と神の建物とも分けて考えていること、こういう考えが自分にはなかったなと思って、今朝はそこから教えられました。そして10節で、どのように建てるかはそれぞれ注意が必要だということ、そして続く11節で、その大切なのは土台なんだということ、これがキリストであって、すべてのこの建物がやっぱり土台にしっかりと据えられていく必要があるということ、働きは任されていても、やはりイエス・キリストという土台にしっかりとつなげる働きをしなければ、最後にはその建物が倒れてしまうということ、建てるものはこういうことに注意しないといけないなと教えられました。
私は6節を通して教えられました。先ほどの分かち合いにもありましたけれども、6節を通して私たちは働きを持って、パウロやアポロのように魂に仕え、その魂を成長させてくださるのは主であること、このスピリットを教えられました。また13節からも教えをいただきました。それは日によって終わりの日に私たちの働きの本当の価値が問われるということを教えられました。それはキリスト土台として私たちがその働きを築いているかどうかにかかっているということも示されています。以上です。
はい、私は10から11節で、パウロが土台を据えたと書いてあるんですけども、その土台がイエス・キリストであって、パウロはこの神としてもキリストという土台のもとにしなければならず、そのために信仰の土台を据えて、その後にいろいろな働きをすると。そしてパウロの目標が、このその人のうちにキリストを形作るという、そういう目標に向かっていったんだなということを思わされました。です。
はい、それではしばらく適応のために祈っていきましょう。黙想しながら入っていきましょう。はい、では適応の分かち合いをしたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、私は最近自分が主に導かれて土台を築き上げたものを、次の別の求職者の先生がこれから担当するようになるということが2つありましたけども、1つの蒼天礼拝のグループと、そして開拓宣教地のことですが、最近オンライン礼拝のグループの方で、なんで先生変わったんですか、いつまた戻りますかなど、そういった声もありましたけども、 そういう時につまずきを与えないように気をつけないといけないなということを思いました。しかしそのチームワークで働くその恵みをちゃんと意識しながら、また成長させてくださるのは神様であることをお伝えしながら、そのように働くべきだなということを思いました。以上です。
はい、私はこの箇所から本当に今この群れでチーム牧会という体制が取られていることが導きなんだなという確信をいただいて、あの建物は一人で建てると途方もない時間がかかるけれども、たくさんの人でその賜物を生かすとすぐに建て上がるということで、たくさんの家を建てるために召されているんだなということを、この群れがそのような群れなんだなということを教えていただきました。私自身が今の土台を据えるものとして使わされているということも覚えて、まあ、自分自身がその中に入って建物の一部になろうとするのではなくて、まあ、土台を据えるものとしてしっかりと働いて次に引き渡していきたいなと思う、まあ、そういう心づもりもしていきたいなと思いました。以上です。
はい、私は今日はこのチーム牧会のことを思わされましたけれども、やはりこう移動したり引き継ぐときに羊の方から信徒の方からこうつまずきを訴えかけられたりしてしまいますので、前もってこのチーム牧会のスピリットを聖書からしっかりと教えて差し上げる必要があるなということを今日は教えられました。以上です。
私も、まあ、一緒ですけど、キリストの体にあって自分に与えられている働きが何かを本当に明確に悟る必要があるということを思わされました。パウロがバプテスマをほとんど授けず、しかし福音は伝え続けてたという役割をとても自覚していたと思うんですけれども、自分もその体の中でどういう働きであるのかをしっかり悟る必要があると思わされました。以上です。
はい、一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにふさわしく御言葉を与えてくださって感謝いたします。今日与えられた御言葉によって、目が開かれました。ありがとうございます。この御言葉を握りしめて一日を歩ませてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。